広報本庄別冊版七光祭。本庄市高校生プロジェクト2025コネクト七つの色から虹へ。表紙カラー写真の説明です。紙面を虹の帯のように三段に分け、七光祭での高校生の様子を捉えた写真が重なるように並べられています。上段には4名の高校生が写っています。七光祭のパネルを持つ女子、ギターを弾きながら歌う男子、ペンキのついた制服で両手をいっぱいに広げる女子、マイクを片手に挨拶をする男子、中段はお琴を弾く3名の女子と講師の話を聞く2名の後ろ姿が映っています。下段は法被姿で食べ物を販売する女子、私服で右手を突き出して歌い踊っている4人組の女子、展示作品の制作者と話す高校生の写真です。笑い顔や真剣な顔、それぞれが生き生きと楽しんでいる様子が伝わってくる写真です。写真説明終わります。2ページ高校生プロジェクト七光祭。七光祭とは、高校生プロジェクト七光祭は市内に通う高校生が学校や学年の垣根を越えて集まり、市民や地元企業等と連携して市の魅力発信等に取り組むプロジェクトです。詳しくはこちらとあり、二次元コードが載っています。これまでの七光祭、平成20年セブンハイスクールサミットという名前で始まった七光祭。高校生たちによるプレゼンや商品開発、合同文化祭の開催など、さまざまな活動を通して町や人のつながりが生まれてきました。写真があります。これまでの活動を紹介する印刷物や展示物、活動の様子を写した8枚の写真です。この地域に関わる人すべてをつなぐ場、コロナ禍を経て令和3年度にプロジェクトが再始動してから、高校生はもちろん市民、学校、行政等が関わり混じり合いながら、七光祭でしかできない地域連携活動を行ってきました。今では、それぞれがより広く、より深く関わり合うことで、町のにぎわいを生む交流の場となっています。令和7年度の七光祭。令和7年度も、地域の特色や課題など、4つのテーマに対して、ワークショップやフィールドワークを行い、特色を生かす方法や課題の解決策を考える地域連携プログラム、高校生が企画・運営し6校が一堂に会して行う合同文化祭の2つを軸に、地域企業と連携して商品開発等に取り組む地域コラボ企画など、学校と地域の垣根を越えた取り組みを行いました。今年度実施したプロジェクト、合同文化祭3ページ、高校生が主体的に企画・運営する6校での合同文化祭を開催しました。日時、2月15日日曜、午前10時から午後4時、会場、上県シルクドーム、地域連携プログラム4ページから5ページ、地域の特色・課題に対し、ワークショップ・フィールドワークを経た成果を合同文化祭で発表しました。1、子ども真ん中の推進。2、小玉地域の魅力発掘。3、台湾・台南市との友好交流。4、本庄の水道水。地域コラボ企画 6ページから7ページ。武州本庄つみっこ研究会、本庄市社会福祉協議会、本庄祇園祭り実行委員会、ベーカリーズキッチンお花の皆さんと商品開発や啓発活動等を行ってきました。町の部活、市民ライターブース等、七光祭当日は他にも様々なブースが出展し会場を盛り上げました。サポーター、株式会社 JTB 熊谷支店、約1年間それぞれのプロジェクトに参加し、高校生と伴走、高校生と一緒に地域に関わりました。横一列に並んだ6名のサポーターの写真があります。ここまで鴨田でした。
3ページ合同文化祭2026年2月15日上県シルクドームで開催した合同文化祭七光祭、ステージ発表やワークショップ等、盛りだくさんな一日を高校生たちは笑顔で駆け抜けました。当日は約4000人もの方が来場し、盛況のうちに幕を閉じた合同文化祭。しかし七光祭はこの日一日だけではありません。合同文化祭に至るまで高校生は関わる大人たちとともに真剣に課題に対して悩み考え、地域に自ら足を運び、その過程自体が町のにぎわいとなっていました。そして合同文化祭が終わった後もその志は失われずに、地域を照らし新たなにぎわいを生んでいます。写真が大小12枚あります。太い筆を持ち腰を落として描く書道パフォーマンス、両手にポンポンを持って踊るダンス、並んで演奏する奏曲、観光大使らによるステージトーク、演劇、メニューの看板を持って案内する人、祭りの神輿の説明をする人、ワークショップをする人々、食事の様子などが映っています。一番下には総勢31名の高校生の集合写真です。写真終わります。今年の七光祭を見てみようとあり、矢印が次のページを指しています。4ページから5ページ地域連携プログラム、地域の特色や課題、魅力などを地域や行政とともに考え、解決・探求・発信する地域連携プログラム、高校生らしいアイデアで地域のために奔走しました。1、子ども真ん中の推進、誰もが利用できる子ども食堂を作る。子ども食堂は子どもだけが利用する場所というイメージがありますが、実際には地域の人と交流できる、誰もが安心して過ごせる居場所となっている子ども食堂もあります。高校生が考える誰もが安心して利用できる居場所としての子ども食堂の開催に向けて取り組みました。フィールドワークでは市内の子ども食堂を訪れ、運営者の方々から運営への思いを学び、地域の方との関わりを体感しました。その経験をもとに、合同文化祭では高校生のアイデアを生かした七光祭ならではの子ども食堂を開催しました。高校生たちは誰もが安心して利用できる子ども食堂を作るため、献立の工夫や食堂のレイアウトなど、さまざまなアイデアを出し合いました。当日は来場者に市内の子ども食堂の紹介や、 高校生自身の思い、楽しめる居場所と美味しい食事を届けました。写真が3枚あります。1枚目は子ども食堂と書かれた横断幕の下、お弁当を買い求める人たちが列を作っています。2枚目はお弁当にご飯を詰めている女性です。3枚目は親子でしょうか、お弁当を食べている様子です。写真終わります。関わってくれた方、黒岩守さん、和食レストラン M。 高校生が子ども食堂を通してコミュニケーションの大切さを学び、人の思いに寄り添える人になってもらえればと思い、7高祭に参加しました。福祉や地域貢献の意識を持つ高校生が増えてほしいですね。黒岩守さんの写真が載っています。 2. 小玉地域の魅力発掘。私たちが捉えた小玉の素敵な魅力、普段の生活の中だけでは気づかず見逃してしまう地域の魅力も多い。高校生たちが改めて小玉の街中に足を運び、魅力を再発掘し、高校生ならではのアイデアで発信できないか考えました。小玉地域の街中に新たなにぎわいを生み出すため、街歩き等のフィールドワークを通して、私有地の活用アイデアを探りました。小玉地域で暮らす方やお店を構える方へのインタビューも実施し、地域の好きなところや魅力、そしてあったらいいなと思うものについて生の声を集めました。高校生たちが考えた活用方法は、町の人が自然に集まれるカフェ、当日は小玉にあったらいいなをコンセプトにしたカフェのアイデア紹介や、お菓子やお茶を用意し、来場者に小玉地域の魅力を伝えられました。写真が3枚あります。1枚目は和菓子店の店主にインタビューをする高校生です。2枚目はテーブルに並んだ和菓子の数々。3枚目は高校生が和菓子を売っている様子です。写真終わります。関わってくれた方、町田圭司さん、町田里奈さん、だるま屋菓子店。7高祭を通して高校生に小玉のお店を知ってもらうことができてよかったです。小玉の魅力はまだまだたくさんあるので、高校生の若いパワーとともに、小玉地域を盛り上げていければいいなと思っています。町田圭司さんと町田里奈さんの写真が載っています。3. 本庄の水道水。本庄の水の魅力を見つける。本庄の水道使用量は、人口減少に加え節水機器の普及により年々減少傾向にあります。そうした中で高校生たちが本庄の水道水の魅力を改めて発見し、利用を促進するためのアイデアや新しい活用方法を考えました。本庄の水道水の特色を調べるため、宮古島浄水場やクリクラミュージアム&本庄工場、さらには赤城乳業株式会社の本庄千本桜 5S 工場を訪問。水に関する知識を深め、本庄の水道水は他市に比べ高度が高いことや、硬水を使った料理は軟水よりも煮込み時間が短くなるといった発見をしました。学びを生かして合同文化祭では、本庄の水道水の魅力を発信、 硬水と軟水を飲み比べてその違いを体感できるブースや、水にまつわるクイズ実施し、参加者が楽しみながら本庄の水道水についての知識を学べる場を作りました。七高祭で作ったロゴデザインが本庄の水道アプリのアイコンになりましたとあり、ロゴマークが載っています。写真が2枚あります。1枚目は工場見学をする高校生たち、2枚目は合同文化祭で高校生とお客さんが話している様子です。写真終わります。関わってくれた方、佐々木大輔さん、栗倉本庄工場工場長。高校生たちが栗倉工場見学で学んだことを生かして合同文化祭で聞き水を実施し、多くの人に来ていただき好評だったと聞いています。高校生たちが水道水について学び、これからも興味関心を持っていただけたら幸いです。佐々木大輔さんの写真が載っています。4、台湾、台南市との友好交流。本庄と台湾、台南市をつなぐ。本庄市は昨年、台湾、台南市と友好交流協定を結び、文化、芸術、教育、スポーツ、産業及び観光など幅広い分野における交流を通じて相互の理解と連携を深めるとしています。高校生たちが台湾、台南市について学び、両市の結びつきをより強くするためのアイデアを探しました。本庄市食生活改善推進員協議会の皆さんや、みなかみ町の職員として8年間台南市政府で勤務した阿部正幸さんに協力いただき、台南市の食事や生活について知識を深めました。学びをもとにマリーゴールドの丘公園や本庄の学生生活を紹介する動画を撮影、動画編集や台湾語字幕等アイデアを出し合い、 SNS で発信しました。文化祭当日は台南市に関するクイズを出題したり、台湾文化を象徴するランタンを展示して台南市の文化や習慣を体感できる企画を実施、また台湾の黒糖蒸しパンヘイタンガオを販売するなど、来場者が台南市を知るきっかけを作りました。写真が4枚あります。1枚目は食生活改善推進員協議会の方々と高校生が一緒に作業をしているところです。2枚目はお皿に乗った黒糖蒸しパン、3枚目は台湾、台南に関する展示物を見るお客さんの様子、4枚目は高校生と食生活推進員協議会の方々が並んで立っています。写真終わります。関わってくれた方、和妻清美さん、本庄市食生活改善推進員協議会本庄支部会長、食を通して台湾文化を学ぶ調理実習を行いました。高校生の積極的な姿勢や斬新な発想に刺激を受け、この経験は私たちの大きな糧となりました。世代を超えた交流を通じてお互いを高め合いながら大きな成果を生み出せることを実感しています。和妻清美さんの写真が載っています。ここまで折笠でした。
6ページから7ページ。 地域コラボ企画、地元企業等と連携して取り組む地域コラボ企画。高校生ならではの視点と地域の方々の知識が混ざり合い、今年もオリジナリティあふれる取り組みが生まれました。ベーカリーズキッチンお花×七香祭。七香祭オリジナルパン作り。昨年に引き続き、今年も七香祭とのコラボ企画として、市内外の方から愛される市内のパン屋さん、ベーカリーズキッチンお花さんが、オリジナルパン作りに協力してくださいました。高校生のアイデアから生まれた本庄さんアマリンをふんだんに使ったオリジナルパンのソルトベリーとチョコベリー。高校生のアイデアとアマリンの魅力が詰まったオリジナルパンは来場者に大好評でした。写真が2枚あります。1枚目、アマリンがサンドされ、白い粉糖がかかったオリジナルパン2個が写っています。2枚目、オリジナルパンのボードと、キッチンお花コラボと書かれたボードをそれぞれ持ち上げている2人の高校生がいます。その後ろには、来場者にパンを手渡している高校生の姿も見えます。写真終わります。高校生たちと共同で商品を作り上げることができてよかったです。高校生が考え、持ち寄ってくれた販売商品のアイデアにはびっくりさせられ、こちらも学ばせてもらいました。販売に向き合う姿勢や声かけも真剣で、そのひたむきな姿に感動しました。ベーカリーズキッチンお花、浅見義孝さん。浅見さんの写真があります。武州本庄つみっこ研究会×七香祭。高校生がつなぐふるさとの味。市の郷土料理つみっこの受け継がれてきたこだわりの味や思いについて学ぶため、武州本庄つみっこ研究会の皆さんにお話を伺いました。高校生たちは、つみっこを後世に伝えるため実施したアンケートをもとに、発信方法などのアイデアを練りました。合同文化祭当日は、武州本庄つみっこ研究会の皆さんの協力のもと、アンケートで一番食べてみたいつみっことして声が上がったカレー味のつみっこを高校生が考案し販売。来場者はつみっこの新たな楽しみ方に舌鼓を打ちました。写真が2枚あります。1枚目、料理をしている高校生とその様子を見守るつみっこ研究会の男性です。完成し器によそられたつみっこの写真もあります。2枚目、七香祭当日の販売の様子です。お揃いの斑点を着た女子高生が2人テントの中にいます。写真終わります。つみっこを次の世代に伝えるため、さまざまな取り組みを行ってきましたが、今回の七香祭では高校生たちから新しいつみっこのアイデアが生まれ、心強く感じました。今回の体験が高校生たちのふるさとの味やふるさとへの思いを考えるきっかけになれば嬉しいです。武州本庄つみっこ研究会会長、福島俊夫さん。福島さんの写真があります。市民ライター、市民ライターが発信する本庄市の魅力を写真展示とクイズで紹介。 来場者が見つけた本庄の魅力を書いて飾る寄せ書きも開催し、多くの本庄の魅力が集まりました。写真があります。記入した寄せ書きをボードに取り付けている女性が写っています。写真終わります。ワークショップ。昨年も七光祭に関わってくれた片桐さんがものづくりワークショップを開催。シュロの葉を使った小物入れやブローチを作り、参加者たちに児玉里山の魅力を伝えました。写真があります。シュロの葉を使って作品を作っている片桐さんです。多くの子どもや家族連れがその手元を見つめています。写真終わります。本庄祇園祭り実行委員会×七光祭、伝統文化に触れる。七光祭卒業生の発案で高校生が伝統文化である祭りに参加しました。祭りで使用するしで作りやみこしの組み立て作業など、普段は目にする機会の少ない伝統行事の裏側に触れることで、地域の皆さんの思いや祭りの魅力を深く感じ学びました。合同文化祭当日は企画の経緯や本庄祇園祭りの映像を流すとともに、実物のみこしを展示、実際に祭りで使用する斑点の着用体験など、来場者に伝統行事の魅力を存分に届けました。写真が2枚あります。2枚とも本庄祇園祭りでみこしを担ぐ人々の写真です。2枚の写真の中央には七光祭でみこしの説明をしているのでしょう、法被姿の男子高校生がマイクを手に持ち、身振り手振りで話している様子です。写真終わります。高校生たちにどうやって祭りが成り立っているのか知ってほしく、祭りの準備から参加してもらいましたが、彼らの何事にも全力で取り組む姿勢に我々も刺激をもらいました。高校生たちが今回体験したことを生かして地域を盛り上げる担い手になってくれたら嬉しいです。中町自治会長吉岡修一さん。吉岡さんの写真があります。本庄市社会福祉協議会×七光祭、福祉について考える。地域への支援がどのように行われているのかを知るため、高校生自ら活動に参加。支援を必要とする世帯に無料で食品を提供するフードパントリー生活支援応援便パック事業への参加や、地域での赤い羽共同募金活動を通じて福祉に関わる方たちの思いに触れ、地域の福祉が人と人との支え合いやつながりが基盤になっていると実感できました。合同文化祭当日は赤い羽共同募金の推進をテーマに、高校生がデザインした啓発グッズの紹介やクイズ企画を通して、福祉やその取り組みについて来場者の皆さんに理解を深めていただきました。写真が2枚あります。1枚目、赤い羽共同募金の箱を持ちお揃いの帽子をかぶった4人の高校生の写真です。2枚目、七光祭当日ボードに貼ってある写真や資料を覗き込んで見ている4人の来場者の後ろ姿があります。写真終わります。募金は地域で支え合うための重要な仕組みの一つです。高校生の皆さんが地域に働きかけたことで、 普段接点の少ない方々ともつながりが生まれ、支え合いの輪が広がる大きな力となりました。今後もその行動力や発想力を発揮してほしいと思います。本庄市社会福祉協議会、井野訓平さん。井野さんの写真があります。町の部活。令和5年度の七高祭で先輩たちが立ち上げた町の部活サスティナ部を後輩たちが引き継いで活動を継続。町のゴミ拾いとコーヒータイムで地域の人とつながる活動、クリーンアップコーヒークラブの紹介をしました。写真があります。舞台の上でマイクを持ち、部活の説明をしている二人の高校生が写っています。その手前には、地域の人たちとゴミ拾いをしている写真があります。写真終わります。広報観光大使コーナー。本庄市広報観光大使のビクター・タンさんが制作したワイヤーアート作品を展示、映像やトークを交えて自身の作品や障害者アートについてお話ししました。写真があります。作品の前で説明をするビクターさんとそれを聞いている高校生たちです。写真終わります。最終ページです。この地域に関わるすべての人をつなぐ場。七高祭を通して生まれたのは、町のにぎわいをつくる人と町のつながり、そしてそこで生まれたつながりは一度きりで終わらず、町の人たちや学生たちが主体的に関わり始め、新たなつながりや次の挑戦へと広がっている。本庄には七高祭がある。これからも人と町をつないでゆく。紙面全体が9枚の写真で埋められています。写真は高校生が地域の人たちと関わり活動している場面のものと高校生独自の活動場面のものが入り組んでいます。パン作りを指導してもらっている高校生、エプロン、三角巾、マスク、手袋をつけて料理作りをしている高校生、食事の配膳を手伝っている高校生、里山を歩き説明を聞いている高校生、商品が並ぶ店内でお店の方の話を聞きながらメモを取る高校生、積みっこ販売テント前でメガホンを持ち呼び込みをしている高校生、法被を着て手には扇子を持ち、みこしの前でポーズを決める高校生、ボードに吊り下げられた手編みのカゴ、会議室で打ち合わせをしているところ、ドラムとエレキギターで演奏中の写真もあります。そして、紙面下3分の1のスペースには、七高祭に関わった高校生たち、31名の写真があります。4列に並び、ピースサインをする子、肩を組み合う子、隣の人の手と自分の手を合わせてハートマークを作る子、それぞれが好きなポーズをとっています。共通するのは全員笑顔。別冊七高祭の締めくくりにふさわしい笑顔いっぱいの集合写真です。写真終わります。ここまで我が妻でした。
これで広報本庄4月号別冊版を終わります。暖かくなって過ごしやすくなりました。のんびりと春の陽気を楽しみたいですね。気温差のある日もあると思います。 お体に気をつけてお過ごしください。